宝物の言葉、作、田淵志乃。7年前、私は妊娠8ヶ月の大きなお腹で引っ越しの準備をしていました。結婚してすぐ妊娠、8ヶ月で主人の転勤と続き、私は引っ越ししてわずか1週間で里帰り出産のため実家へ帰りました。長男を無事出産し、母の助けを借りながら慣れない育児がスタートしました。そして1ヶ月が経ち、私は長男と荷物と不安な気持ちを抱え、新居へ戻ってきたのでした。土地勘もなく、知り合いも全くおらず、一日でまともに言葉を交わすのは主人だけ、という日々が続きました。唯一の救いは、その頃の主人の帰りが割と早かったことでした。主人は帰ってくると疲れを見せることもせず、長男をお風呂に入れたり、寝かしつけたりしてくれました。それはとても嬉しいことでしたが、日中、子供と狭いアパートで二人きり、ママ友も一人もいない生活は、私をとても孤独な気持ちにしました。転勤前にいた山口県でできていた妊婦仲間が、出産後に集まっている話を聞いて、寂しくなったこともあります。近くの公園やプレイルームへ行って、いろいろなお母さんに話しかけるように努力していましたが、話しかけたお母さんの友達が後から来て、話に入れなかったり、そっけなくされると、ぐんと落ち込んで家に閉じこもる時期もありました。それまでは、学校や職場で毎日顔を合わせる仲間から、自然と仲良くなる友達ができていたのに、ママになった途端、友達の作り方がわからなくなったようでした。そんな風に、心が不安定な時期が2年くらい続きました。少しずつ知り合いも増え、いろいろなお店の場所も覚え、広島での暮らしに慣れつつありましたが、初めての子育ては不安や心配の連続で、私には子育てを楽しむ余裕などありませんでした。そんなある日のこと、反抗期に突入した長男の機嫌がその日は特に悪く、わがままでぐずぐずの一日を過ごすことになりました。夕方お風呂に入れた時には、ぐずぐずのピークで、服を脱ぎたくない、髪を洗いたくないと暴れ回っていました。私はその日ずっと振り回された疲れで情けない気持ちになり、思わずお風呂で泣いてしまったのです。一旦涙が出ると、これまでの辛さが一気に出たかのように号泣し、止まらなくなってしまいました。驚いた長男は、ぐずぐずをすっかりやめて、私をただじっと見つめていました。どのくらい二人でそうしていたのか、今となっては思い出せませんが、突然、長男は私の顔に自分の顔を近づけ、両手で私の目から溢れ出てくる涙を拭ってくれました。そして言いました。大丈夫？にっこりと確信に満ちた声で。今思い返してみても、これ以上の慰めはなかったように思います。その晩、私は主人にその日の出来事を話しました。そして初めて、新しい土地での孤独や、悩みを言い合える友達のいない寂しさを率直に語りました。すると主人も初めて、慣れない出向の仕事や取引先での苦労を語ってくれました。たまに夜寝れなくて、 カーテンから朝日が漏れて、もう次の朝が来た。仕事に行かないといけない、と思う日があるよ、というのです。いつも明るく楽しい主人が、そんな夜を過ごすことがあるなんて、私は全く気づいていませんでした。そして主人も、私が深い孤独を感じていると知ったのは、その晩の語らいからでした。ひとしきりお互いの心情を吐露した後、主人は真剣な顔で言いました。今を人生の底だと思うよ。これ以上悪くなることなんてない。今これを経験したんだから、あとはいいことが絶対あるよ。今思えばその日、私たちは本当の親子、本当の夫婦の絆を築けたという気がします。その日を境に、私は肝っ玉母さんに生まれ変わりました。強くなったのです。それまでは新婚早々できた子供のことを心から愛おしいとは思えませんでした。でも、その日に母としての覚悟が決まったのです。公園で、周りがすべてママ友グループでも、私はもう平気でした。長男と遊ぶことに集中して、ママ友を作りたいという気持ちより、長男と過ごす時間を大切にするようになりました。不思議なことに、主人の予言は当たりました。あれから5年も経ちましたが、本当にその時が人生の底で、子供の前で涙を見せることはもうありませんでした。今では気の合うママ友もでき、長女も生まれ、あの頃の長男と同じ反抗期を迎えています。肝っ玉母さんは健在で、こんなに子育てって楽しいんだと思える日々を過ごしています。けれど、私は今でもあの日の長男の大丈夫?と、主人の今が人生の底、あとはいいことがある、という言葉を落ち込むときには思い出します。主人と二人の子供と過ごす日々に心から感謝しています。